カフェテラスの今日のお客様、男性介護者の会ぼちぼち野郎の代表、北村義嗣さんです。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
認知症のお話伺ったこの次の日は、皆さんにお届けしている介護のお話ですが、はい、認知症ご本人の活動報告やまた介護にまつわる情報などもお届けしております。昨日に引き続き、認知症を正しく理解していつか介護に関わるときに、介護する人もされる人もお互いパートナーとして笑顔で過ごせるような、そんなヒントをぜひ見つけていただきたいと思います。さて、それでは今月はいつもとちょっと順番を変えて、はい、例会のちょっとご報告を先にしていただきましょうか。
はい、わかりました、はい、毎月例会を第4土曜日、やってますけれども、はい、この2月の例会では、社会福祉協議会の、はい、福祉功労者の表彰式やっていただきました。
福祉功労者表彰式、
はいはい、これは本来ならば保健センターの大衆多目的ホールでやるんですけれども、まあ、コロナのことで人が集まるのはちょっと具合が悪いということで、はい、ご希望のところへ行って表彰式させていただきますということだったので、はいはい、でまあ、それだったらぼちぼちやらでやりましょうということで、やらせていただきました、
はい、
私たちのメンバーでNPO 法人もみの木代表の影山照夫さんという方がいらっしゃいます、はいはい、ご存じ。
そうですね、ご出演もいただきました。
スタジオも来られたことありますよね、はいはい、その方に表彰式がありました、まあ、ご存じの通り、そのご子息は近日トロフィーで、まあ、長くこう寝たきりっていうんですかね、
はい、ご自宅でずっとベッドでね、はい、お過ごしでした ね。
私が会った時にはもう、まあ、顎とまぶたぐらいしか動かないので、
あ、はいはい、
そのまぶた、顎とかまぶたの力を使ってパソコンのキーボードを飛ばしましたね、
うん、はい、私もだからメールをよく竹谷さんからいただいて、はい、長文なんですよ。
そうなんです。
でもそのね、長文を今おっしゃったように顎、少しだけ動く顎と、それからまぶたでということで、はい、本当に驚きましたけど、積極的にいろいろされてましたね、は
い、それで本を書いたり、それからいろんなイベントをやったり、はいはい、いろんな出演交渉も全てからやったという話ですから、大変なもんやなと思います。
うん、そうですね。
で、まあ、その、影山照夫さんが、残念ながら去年奥様が亡くなられて、はい、そして8月にはそのご本人の、は
い、そうなんです、
武さんも亡くなったと、ね、まあ、一つの時代終わったのかな、
介護としての一つの区切りという形ですか、はい、
と思ったので、まあ、表彰式のね、推薦を挙げたら、まあ、そういうふうに認められて正直という運びになりました。まあ、それで、結構影山さんからまとまって、竹内さんの思い出話みたいななんかも、はい、聞かせていただきました。
あ、そうなんですか、
はいはい、小学校の時にはまだ少しで歩けたので、歩いて学校行ったけれども、はい、よく簡単に転ぶんだと。
あ、ちょっとしたことで、
はい、やっぱ足が動きにくいんでしょうね。で、転んで膝はよく怪我したりとかしてたと。まあ、それもだんだん歩きづらくなって、歩けなくなり車椅子になりとかいう、それで最後も寝たきりでずっと入院生活で、普通はそのまま人生終わってしまうことが多いんですけれども、まあ、ご家族の協力もあって、で、人も自宅で在宅で見たいと、
そうですね、
ということで最後10年くらいでしたかね、在宅でいらっしゃいました。ご家族もこれは大変だったと思います、はい、もうそれこそ2時間ごとに吸引だとか、
そうですね、
いろいろメンテナンスがありますからね、大変なことだと思います。
うん、
で、まあ、竹内さんは亡くなりましたけれども、はい、昨年クラウドファウンディングがあって、はい、竹内さんの本の映画化の話が進んでます。
それに向けてものすごく、お母様が亡くなられた後も、はい、竹内さんがやっぱり最後の力を振り絞って目標にされてましたね、はい、ね、映画化というのをね、
はい、それが、まあ、新しい、ただ本当だったらもうほぼ出来上がってる時間で、
時期として
スケジュール的にはそうなんですけれども、はい、残念ながらそのロケとかうまく進んでいかないので、遅れて遅れてまだきちんと出来上がってないんだということでしたけれども、
はいはい、
まあ、クラウドファンディングにいただいているお金もあるので、ぜひともこれは完成させたいという話でしたね、
もう間もなくでしょうかね。
まだもう少しかかる、
もう少しかかる、あ、そうですか、はい、楽しみに待っているところなんですけどもね、はい、
で、この表彰式があったからというわけじゃないんですけれども、今回のぼちぼち野郎の例会では、はい、サンテレビさんが取材に来られました。
はい、
はい、で、まあ、三田市で男性介護者やってるということで、ちょっと調べてたみたいなんですけれども、
はいはい、
その記者さんが、こ このフラワータウン出身の方なんですよね。
あ、そうなんですね。
で、昔の大英時代のこともよくご存
じで。はい、そうです、といえばそうですね、はいはい、1回は大英さんが入ってましたね。
あのこのハニー FM もよく知ってるということで、あ、そこに出てるんだというのもあって、あの、はい、私の取材に結びた部分があるんですけれども。
そうなんですね、
はい、はい、で、まあ、私たちのぼちぼち野郎も最初の頃はたくさん人が集まってきましたけれども、うん、だんだんと少しずつ新しい人の参加が少なくなってきました。残念ながら、
はいはい、
あの世の中に介護で苦しんだりとか孤立したりとかしてる人がないんなら、
うん、
俺はもう結構なこと
です。そうですね、はいはい、
介護者の会なんて必要ないという時代になれば一番いいんですけれども残念ながらまだそこまで行ってないんじゃないかなと思います。
特にこの三田市はこれからますます
あ
の、
ね、
高齢化率も、ね、はい、上がってきますから、はい、あの何らかの形で介護に関わるというのはもう避けては通れないことですよね、
はいはいはい、だからそういう人たちにもぜひともこういう会があることは知ってもらえると思うので、もうテレビでもラジオでも、もう何でも協力できしていただけるものはどんどん協力してもらいたいなというふうに思ってます。
で、今日もちょうど取材お越しいただいているということで、はいはい、今日の取材していただいたことはいつ放送になるんですか。
ね、3月の10日、
はいはい、
木曜日の、
はい、
17時30分から、
はい、
キャッチプラスという番組になります、
はい
はい、番組自体は17時から始まってるみたいなんですけども、はい、前半はまあ情報部分がとかいう別の話になるみたいで、うん、後半の中で約10分ぐらいということらしいです。
結構コーナーとしては長いですよ。
あ、そうですか。
はい、たっぷり撮ってくださると思います。
でもたっぷり撮ってはるからすごいな、大変やな、テレビ局
の、そうですね、
と思います、はい、
じゃあぜひ皆さん3月10日の木曜日、
はい
はい、あの先ほどおっしゃってたこの社会福祉協議会の福祉功労者表彰ですか、
はい、
これも一緒に合わせてという、
はい、あの多分出てくると思いますけど、
ぼちぼち野郎さんの活動自体をご紹介いただける、はい、ということですね、はい、もうさっきもおっしゃったように、あの介護するされるこの人数が減っていればいいんだけども、はい、なかなかあの新しく入ってこられる方が少ない、
ちょっと少なくなってきました、
ね、はい、というところのベースにあるのはやっぱり男性介護者というところの特性があるのかもしれませんね、
はい、あるかもしれませんね。
ね、あの先月ちょうどお電話をつないで、
はい、
あの香川県にありますさぬき男介護友の会、
はい、
森弘明会長からいろんなお話をお伺いしましたけど、ね、はい、アンケートも取ってらっしゃいましたけど、はい、やっぱりそこは男性特有 の、
うん、
あのなかなか気軽にご自分の状況を外にお話しするっていうのがやっぱり難しい
みたいですね。難しいのと聞いてくれる人が周りにいないということもあると思います。私の場合はそんな感じでしたから、
あ、
うまく埋め止めてくれる人がいるかいないかなんですよね。
つまり男性ご自身の環境として、
はい、
お仕事先ではポロッとおっしゃっても、は
い、受け止めてもらえない。で、まあ、もちろん男性としての特有としてそういうね、やっぱ弱みの人に喋るのはあんまり好きじゃない人も多いですし、
世代的にね、企業戦士でいらしたからね、
はいはい、うん、それと きちんと受け止めてくれる人がいなかったらやっぱり喋れなくなっちゃうってこと
なんです。そうなんですね、はい、そのあたりのお話、まあ、先月もちょっとお電話つないでいろいろ伺いましたが、
はい、
10年経ってるということで、あの北村さんのところのぼちぼち野郎さんとほぼ同じ歴史を持ってらっしゃるんですね。あのそこからちょっといろいろとお話を、あの10年史の方に寄せてらっしゃる会員さんのお話をいくつかご紹介したいなと思って許可もいただいたので、
はい、
ちょっとまずは一つご紹介して、
はい、
それからあの後半にもまたご紹介したいなと思います、
はい、
最初は、仲間との出会いというあの寄せられた会員の S さんからのお話です、はい、でこれでまたぜひ皆さんもちょっとね実感されるかもしれません、介護が始まり全てを否定的に捉えていた八方塞がりの頃、このさぬき男介護友の会に出会いました。抜粋できます。孤独感と精神的な苦痛の日々を歩んでいた私は仲間の存在に助けられました。介護する上での悩みは今まで体験したことのないもの、このままの心理状態で介護を続けると母ともども倒れてしまうのではないかとさえ感じたこともありました。心の持ちよう、心のゆとり、安らげる時間の確保が必要だと気づきました。 介護が始まった頃と比べると、この会に入った後は今では随分明るく前向きに介護を捉えることができるようになりましたという、こういうご意見書いてくださった S さん、はいはい、お気持ちいかがですか、男性の立場として。あ、
もうすっかりわかりますそれは、
はい、やっぱりなかなかあれですか、その女性も同じですけどね、今までに体験したことのない、はい、ことだらけですよね。
そうですね、残念ながら昨日より今日今日よりしたのが大抵の場合あまり状態は良く ならない方向に行きますから。
そうですね、はい、その歯がどもども倒れてしまうっていう、そういうこうなんていうのかな、行き詰まった感覚っていうのは、
まあ、やっぱありますね、はい、もうこのまま行ったら僕の場合でもやっぱもう腰言わしてしまうん違うかなとか。
あ、毎日毎日のね、はい、あ、お母さんもこう起こして差し上げる、
はい、もう夜睡眠不足になってしまうんじゃないかみたいな。
睡眠不足、そうですね、
はい、というようなこともありましたし、
うんうん、でその北村さんご自身も前からお話しいただいてますけども、こういう会を、はい、講座でまずお聞きになられたんでしたよね、
はい、
でそこに行ってお話をされたら、この S さんのようにやっぱり随分変わりましたか。
あ、もう全然変わりました、
変わりました、はい、それはどういうことで変わることができました。
あ、自分一人じゃないんだという感じです、
この感覚ね、
はい、あ、同じことをやっぱり悩んでる人はたくさんいるんや、そんな感じですね。
ねえ、でもそれって大きいですよね。
もう世の中にはそんな言い方したら口はばったりですけれども、なんで俺だけこんな目にならなあかんね。い
や、皆さんやっぱりね、一旦思うと思いますね。ありましたから。それからとうとうこの時期がやってきたかみたいな感覚もありました、私自身は振り返ってみるとね、はいはいはい、で外がいい景色で、特に今なんて日差しがだんだん春に向けて、はい、 そうですね、その心地いい時に自分だけが置いてきぼりになっているような疎外感も当然持ちますよね、はい、でもそういう気持ちを話す場所があったら随分違うんですよね。
いや、もう全然違います、もう全然違います、はい、
自分一人でこう、まあ、ひがむったとおかしいけど、なんで私だけと思ってるのと、
はいはい、
みんなが集まってなんで私らだけやろうねって言ったらすごい軽くなりますよね、うん、
そう思うときはな、こういうふうに考えるんや、言い方がポンとくるんですよ。それが他のところではない受け答えなんですよね、
うん、だから理解のあるお仲間のいらっしゃるところで、例えば今家族の介護しててこうだって、はい、昨日なんてこうだって大変だったって言っても、はい、大変やったなという、
はい、
言葉はいただけても、
その先が出てこない、ね、
先もないし、はい、温度差はきっと職場だったら特にあるでしょうね。
だからもう全然違いますから、うん、介護者の会で話をすると、そうそう、それ大変やったよな、俺もその時苦労したわ、俺の時はこうしたんや、いうそういう受け答えが出てくると、うん、やっぱり助かりますね、気分的に。すごい助かる、
ね、そういう感想を持たれた方の10年史の言葉、もう少しご紹介できますので、一曲お聞き聞いていただいて、後半もご紹介していきます。さて、今日は昨日が第1月曜日で、認知症の誤解されやすい情報をお届けした福井達彦先生の次の日は介護の時間ということで、いつものようにぼちぼちやろうよ介護のお話と題して、男性介護者の会ぼちぼちやろうから代表の北村義嗣さんお越しいただいてお話をお届けしています。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は先月お電話をつなぎまして、はい、香川県さぬき男介護友の会、10年を迎えられたという10年記念誌、こちらの方に寄せられた会員さんのお話を、後半の方は次々とご紹介できたらなと思ってます、はい、じゃあ次もう一人をご紹介しましょう。さぬき男か、介護友の会に参加してという H さんの、お話です。抜粋していきます。男性介護者はつい自分で何とかしようと抱え込んでしまうところがあると思うので、介護保険のさまざまなサービスを活用して他者に協力を求めなければいけないと常々感じています。これがなかなか難しい、ね、ということ、はい、もう一つ大事だと思うのは男性介護者の心のケアです。介護での悩みや問題を共有している人たちの話を聞いたり、うん、また聞いてもらったりするだけで問題がすぐに解決しなくてもすごく気持ちが楽になる。これすごいですね、
はい、
解決してないのに楽になる、 いわゆる あったあった、分かる分かる分かるっていう、それでもうまず8割9割楽になる。
もうメンタルの面ではそれでかなり解決しますね。
そうですね、はい、ですから仕事や家庭、親の介護に疲れて行き詰まった時にもケアメンカフェに参加したり、親睦会でお酒を飲みながら歓談させていただくことで悩みを聞いていただいたり、経験からのアドバイスをいただいたり、気持ちがリフレッシュされます。大事ですね。
もう本当さっき言ったとその通りです、
ね、はい、本当ですよ ね、 そのね、私は特にこの問題がすぐに解決しなくてもすごく気持ちが楽になるっていうのは、うん、今こんな問題持ってるって見せるだけで受け止めてもらえるんですね。
残念ながら問題は簡単に解決しないことが多いです。
そうですよね、はい、
認知症の家族の人が良くなることはなかなかありえません、はい、だけどもそれを支える家族の気持ちが変わることはできるんですよね、
う
ん、
そうですね、はい、いやだから本当この通り、問題がすぐに解決しなくてもすごく気持ちが楽になる。リスナーの皆さんでね、今お家でね、介護していらっしゃる方、はい、お一人で受け止めていらっしゃる方も男性女性関係ないです ね、 そうですね、皆さん持っていらっしゃるお気持ち、はい、この言葉にちょっと心を動かしていただいて一歩外に出ていただく、そんなきっかけになったらいいなと思っております。はい、じゃあもう少しご紹介しましょう。もう一方、同じく H さんという別の方です。私と男性介護の会、私は壊れていく親父の介護に心身ともに限界を感じていました。介護殺人という言葉が何度か脳裏をよぎった頃、こんな状態では介護の会に行く気も起こらない、入会してもいいと思ったのは親父が脳梗塞で本当に動けなくなり胃ろうしてから、今は悪魔の延命治療の代名詞となっているけれど、在宅介護の私には福音だった。栄養価のある、注入液は親父の身体の免疫力を高め、褥瘡も回復、黒髪さえ増えたように感じた。親父の体調さえ安定していれば長時間の外出もできるように、余裕ができて初めて社会参加の意欲も湧く。会の中で一番ありがたかったことは、介護の失敗や苦労をお互いの言葉で伝え、みんなが共有できたこと。時にはドヤ顔の成功体験も、その陰には人には言えない苦しみがあったはず。お互いが自分の介護を言葉にし、自分一人が苦しんでいるのではないと実感できたことは、介護を続ける大きな救いとなった。これもさっき北村さんおっしゃった。
そうですね。
一人じゃない。はい、苦しんでるのは一人じゃない、はい、ということが分かると介護を続けていく大きな救いになる。
なります、
はい、介護は確かに続くんですね。看病はその病気が終わったら終わよかったね、はい、回復したねで終わるけど、介護は続くんですよね。
終わるというのは大抵の場合は
悲しいお別れということですからね。本当そのあたりがね、いろいろと皆さんその共通して分かってもらえる介護の失敗や苦労話をお互いの言葉でっていう、ここもやっぱり大きいですね。
そうですね。胃ろうなんかでも悪いようにこれ言われてますけれども、はい、必要な人に必要に、ね、うまくいけばこの方のようにすごく元気になる場合結構ありますよ。
そうですね、はい、でそのご本人さんが体力を回復して、褥瘡って本当つらいんですよね、はい、だから家族もどうやって治していいか、はい、まだダメだまだダメだっていうのが、本人さんがこうやって注入液で体力を回復すると、はい、それもご本人さんも楽になるし、
本人の生きる記憶もぐっと上がってきますし、
そうです、ね、はい、痛いっていうのはもう何よりつらいですからね。
そうすると周りのもんがやっぱり気持ちの体力的にも気持ちの上でも随分楽になります、
ね、はい、声掛けもよかったね、よくなってきてっていう、はい、どっちもが嬉しい気持ちになって、はい、でそうなると外出もできやすくなってくるという、うん、そういう形でやっぱりそれぞれ向き不向き、その TPO に合わせた、はい、治療っていうのは頭ごなしに敬遠しなくてもいいということでしょうか、ね、
ニュートラルな立場 で、
そうです、ね、
どういうふうにしたら一番いいのかというふうに選んでいたらいいと思うんです、はい、
そうですね、
自分の家族の場合はどういう処置をするのが一番いいのか、それを考えてもらって、周りからの雑音じゃなくて、
はい、
のかな、その胃ろうはダメだみたいな言い方をする方も確かにいらっしゃいますけれども、
だから片方では困った、はい、片方では良かった、その両方を聞くことで、っていうことはやっぱこういう会に出ることが、いろんなご意見が聞けるという、
と思います。
ご近所のなんか知り合いの方の経験だけではなくてってなりますね、はい、じゃあもう一つご紹介しましょう。思い出と題して書いてくださった Y さんのお話です。当時私は一人暮らしの父に認知症の症状が強く出ていたので、この先どうなるのかなと不安でいっぱいでした。これは皆さんそうですね、はい、とにかく認知症について勉強せねばとこの会に参加しました。先輩介護者のお話をお聞きしていると、先々では同じようなことが起きるんだなと心の準備ができてきました。これ大事ですね。心の準備ね、何でもそうですね。何より私の不安を取り除いてくれたのは、同じこと書いてますよ、自分一人で問題を抱え込まないでいろいろな人に相談すること、また介護に完璧を求めないこと、先々という言葉でしたということですけど、どうぞ。
完璧求めたらあきませんもうできるところだけやってです、はい、できるように長く続けられるようにやったらいいと思います。だから 100% の求めてた、長続きしないですから、
そうですね、
60% でも 70% でもできれば同じ、でそれで5年10年できるか続けられるかというような感じ、それと自分自身がやっぱり潰れないようにしないとダメです。
そうですね、はい、会長の森さんもおっしゃってましたね、最後に介護されてる方にどんな言葉かけてくださいますかって、自分の健康管理です、自分が健康じゃないと介護できないですよ、はい、とおっしゃった。
介護者が笑顔なかったら、
それもそうです、
介護を受ける人は幸せにならないというのは私たちのモットーですから、はい、
そうですね、はい、もう少し Y さんのお話です、はい、先々のプレッシャーもこの言葉でなくなって、自分自身の健康や余暇に目を向けることができました。入会当時より父の症状も進み、現在は要介護4の状態になりましたが、私はこの会のおかげで余裕が出てきました。
すごいな、
この言葉はものすごく救いですよね、はい、
そうですね、
さっきもおっしゃったようにやっぱり先に先に進んでいくと、今日よりはもしかしたら明日、はい、長い目で見たら1ヶ月先2ヶ月先は少し進んでる可能性は高いですよね、はい、でも余裕が出てきましたという感想を持たれてるというのがすごいなとやっぱり思いましたね。そういうご感想いろいろいただいておりますので、この10年史にはですね、男性介護者と支援者の全国ネットワークの事務局長でいらっしゃいます津留さん、北村さんは割とこの方のことをご存知ですね、
はい、この会の幹事もしてますんで、
はい、
よくお話をしてますけど、
はい、男性介護者の特徴をものすごく捉えてらっしゃったので、ぜひちょっとお聞き の、限らないんですけど、特に男性介護者の方がご自分でと思ってお一人でこもってらっしゃる方もあるので、ちょっとお伝えしたいんですが、男性の介護者の特徴、男性の介護者は SOS の発信が苦手で弱音を吐かない、男性は真面目で逃げない、仕事のように介護しようとする、子育ての経験がないので体に触る世話が苦手、非介護者を自分と一体のように思う人がいるという部分がありました。その他にもこの社会が長きにわたってモデル化してきた強くたくましい大黒柱としての男性像というジェンダー規範、まるで鎧兜のように身にまといながら毎日の介護に従事している人たちの集まりでしたという感想も出てます。同じ立場で介護する人の話をじっくり聞き、いろんな介護の形を目の当たりにして、鎧や兜から解放されてされるというのでしょうか、手探りの介護生活の中でようやく出会った一人じゃないという実感にあふれる場だったと、皆さんを集めてお話しされた時の感想でしょうね、はい、下の世話も大変だが妻の体調の状態を知るには一番の世話だと深く介護の意味を語る人、誰か介護の工夫を教えてほしいと訴える人、ここに来れば自分と同じく妻を介護する人と出会えるのではないかと参加の動機を語った人、介護する人もされる人も安心して暮らすことができる新しい介護社会を築いていくためにというちょっと言葉を寄せてらっしゃいましたけど、ものすごくやっぱり男性介護者の特徴、はい、時代もありますね。
そうですね。
今の若い方々は本当イクメンという言葉で、はい、お子さんの世話もかなりこう積極的に、ね、関わっていらっしゃるので、ちょっとまた時代が変わってくると男性介護者の会という言葉を作らなくても皆さん上手に参加されるんではないでしょうか、
ね、鶴見さんなんかはケアメンと言ってますからね。
あ、そっかそっか、はい、はい、イクメンではなくてケアメンという言葉をどんどん広げていこうということですね、はいはい。会に参加されていらっしゃる皆さん方、今年代的にはやはりこのシルバー世代。
そうですね、やっぱり若い方で50代ぐらいからですね。で70代、80
代、はい、で奥様だったり親御さんだったりという、はい、そうですね、会に集まられたら常にいろんなお話が出てくるんですか。
はい、この全国ネットワークは毎年3月に総会やってるんです、
はい、
でここ2年ぐらいは残念ながらできてないんですけど、
ね、
毎年3月の、第2土日ぐらいで京都でやってます、うん、でその時にいろんな話が出てきます、全国から集まってきますから、
はい、だから北村さんも介護する人が孤立してもダメ、
はい、
で介護の会も孤立してはダメということで、はい、いろんなところとこうパイプをつないでお話をされていらっしゃるということですけどね、はいはい、そんな中でもいろんなヒントももらわれて、そしてぼちぼち野郎さん の, 会あの定例会でもそんなお話もされるわけです ね,、はい、そうですね。じゃあ最後にちょっとぜひ教えていただきたい、はい、今年今月ですかね、
はい、
ぼちぼち野郎の動きなどもご紹介ください。
はい、わ、はい、かりました。そうそう、昨日のね、
はい、
福井先生の話を聞いていて、一言だけ言わせてください。
どうぞどうぞ。福井先生、昨日は、はい、こちらからこういう家族さんからの困りごとに対して先生が解説してくださって、はい、何度も今日の予定を聞いて困ると、
はい、
それに対してですね、
で福井先生は、
はい、
感情を込めずに、うん、今日は銀行行くんだよ、今日病院行くんだよというふうに言ってくださいね、というふうに。
そうですね、何度も答えました、
はい、何度聞かれてもそういうふうに聞いてください、答えてくださいねという話でした。それは全くその通りで、ダメだというつもりは全くないんですけれども私たちの会で聞いたことがあるんですけれど、今日は病院に連れて行こうと思っていて、朝食事をして、食事を食べさせて、後片付けして、家出るまでにあれとしてこれとこうしようと思ってるところへ、立て続けに10回ぐらい、今日どこ行くんやったって聞かれたら、10回目には今日は病院行くんでしょと語尾上がってしまうんですね。で、これやっちゃいかんと頭で分かってるんですけれども、どうしてもできない時があるんですというふうなことをおっしゃってました。すべて介護者は体調万全でやってるわけじゃないで す, です、ね、家族の場合特に24時間ってついてるわけですから、ちょっとしんどい時も気ぜばしい時もあります。その時にはやっぱりうまくできない時もあるんです、
うんうんうん、
でそういうことを言える場があったらいいな。
あ、そうです、ね、
そういうことをぼやける場が欲しいというふうに考えてもらったらいいなと思うんです、
うん、そうですね。
そこで介護者の会にも出番があるんじゃないかなというふうに昨日聞いてと思いました、
はい
はい、
でもしできたらその時にもご本人さんに、あ、ごめんごめん、ちょっと大きい声で言ってしまったって言える関係もできてたらいいですね。
そうですね、は
い、そうですね、やっぱりそんなにね、四六日はね、模範解答のようにはできない、
はい、24時間できません、残念ながら。
そうですね、はい、24時間っていうのは眠っている時間を削られることが本当に辛いですよね、はい、子育ても同じですけど、寝ている間に起こされるっていうのはどれだけ、ね、はい、負担がかかるかっていうね。そうですね、ぜひそういう方々にお一人でいらっしゃるんではなくって、みんなで同じ言葉で、はい、さっきも感想をご紹介しましたけど、解決をすぐにできなくても言っていただくだけで8割9割気持ちが楽になる、はい、これはご本人にとって介護する人が気持ちが楽で笑顔になったら嬉しいですよね。
そうです、
しかめつらされるのはしんどいですもんね。
しんどいです、
ね、しんどいです。ぜひご紹介ください、
はい、私たち男性介護者の会ぼちぼち野郎では毎月第4土曜日の朝10時から集まっています。介護を続けるということは大変なことです。やらなければならないことはたくさんあります。思い通りにいかないことも毎日のようにあります。一生懸命介護をしているのに報われないなと思うこともあります。なんでやねんと腹の立つこともあります。 そんな話を聞かせてください。そんな話を聞いて答えてくれる人は必ずいます。同じことを悩んでいる、同じ苦労をしている仲間がいることを知ってもらいたいと思います。それを毎月1回やっております。会場はできるだけ三田市の川除にある総合福祉保健センターでやるようにしておりますけれども、うん、残念ながらそこが満室で取れない場合には他の市民センターでやる場合もあります。ですので、予約はいりません。100円だけ持ってきていただいたら結構ですから。
その100円は何ですか？
参加費100円です。それだけ持っていただければいいんですけれども、まあ、会場が変わることがあるので、ご連絡いただける方が確実です。お電話番号を申し上げます。080-5332-0537。もう一度申し上げます。080-5332-0537です。ぼちぼちと会をやっていきましょう。気楽にやっていく、長く続きするようにしましょう。3月は26日に総合福祉保健センターでやります。よろしくお願いします。
はい、今後もいろいろと場所が変わる場合もありますけど、はい、この時間必ずお伝えいただいてますのでね、はい、またご紹介いただいたお電話の方にもぜひアクセスしてください、
はい、
そしてご本人さん、ご家族をご一緒に連れて行かれても、
はい、大歓迎です。
そうですね、はい、おっしゃってましたね、
はい、ご夫妻で奥様、日中の奥様と一緒に参加される方もたくさんいらっしゃいます、はい。
何時から何時まで、
大体朝10時から、13時まで撮ってるんですけれども、はい、まあ、大体12時過ぎぐらいで終わることも多いですけれど、う
ん、はいはい、皆さん集まられて3355来られて、
はい、で途中から参加していただいても結構ですし、途中からごめんって言って帰っていく方もいらっしゃいます、はい、だからもう参加できる部分だけ来ていただいて、言いたいことだけ言って帰ってください、
はい、で初めての方はつい男性の集まりはなんかこう会議っぽくなるんじゃないかとご心配になっていらっしゃるかもしれませんけど、
そんなことない、はい、で初めての方が来た時には必ずしっかりお話できる時間を取るように考えて、
もしお話しされたければ、はい、で聞くだけでも全然構わない、はい、とにかくちょっとその場にご一緒してくださいと、はい、いうことですね。
同じことを悩んでる人はたくさんいるってことがあれば、もう、
そうですね。
随分違うと思います。
そうですね。はい、ぜひ、こう、二の足踏んでらっしゃる方、ぜひね、お出かけいただいたら、はい、ご自分の気持ちが、こんなに楽になるのかっていうの、嘘みたいっていうね、はい、なると思います。ぜひお出かけください。今月は3月の26日の土曜日、総合福祉保健センター、はい、第4会議室、はい、10時から、お昼過ぎ1時までを予定されています、はい、途中で帰られてもどうぞ、はい、途中からの参加もどうぞ、
もう OK
ということでしたね。ありがとうございました。男性介護者の会ぼちぼち野郎代表の北村義嗣さんをお迎えしてお話をいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。